할렐루야. 오, 주여 감사합니다. 또 인사를 감사합니다. 아나가 우리들의 도리를であることを 감사합니다. そして私に見せたように本当に小さいドリルではなくて大きなドリルでしたが、感謝します。本当に新しい色がどんどん開かれます。とにかく期待しましょう。だけどみんな考えてね、本当にドリルって機械使ってても汗は出るんだよね。一緒。わかる？ 機械使ってても汗は出るでしょ。ホロホロとしてるね。皆さん、このさっきの曲ね、何かあるんですよ。本当にあれ歌う時に、マジ本当に私ですよ。だからすごい、萩野ちゃんの予言、あと吉野ね、本当なんかスピンしてる。私たちがスピンする時になんかね、
期待しましょう。新しい色が、じゃあとにかく踊り続ければ、新しい色が見えるようになるよ。アーメン。期待しましょう。本当に鍵です。ね、このあの曲ね、本当ね、4年ぶりぐらいに出したからね、感じたからね。だから本当に信じましょう。アーメン。
OK、20分、話そう、頑張ろう。OK、行こう。はい、もう一度言います。5780年で新年おめでとうと取りに行ってください。新年おめでとう。はい、新年は日曜日の夜にスタートしましたね。はい、もうね、もう土曜日になりました。はい、もう1週間過ぎてます。どうですか？自分に変化を感じますか？アメン。アメン。私はなんかいつもなんか移動掘ってるような感じでした。 なぜかというと、この曲毎朝やってるから、今私たちの家でね。だからもしなかったら私の CD をかけてね、やってください。 OK？ はい、この年は 5780年。あれは何ですか？皆さん覚えてください。何？動物は？ライオン。ライオンは誰？ユダの獅子が吠える誰ですか？神様ですね。あれ、そこからこれは何の形？口ですね。 はい、口から何を宣言するんですか？はい、言葉、命の言葉、してこれは10年間の宣言、宣告、口を開く、解き合わず、これ先週を見せましたね。<笑>私たちからの口からの宣言が、宣告がとても大切になります。アーメン。 だから口を開きましょう。唱えてください。口を開きましょう。オッケー。はい、次です。これは先週言いました。私たちの口からの宣言が神様からの相続を受けることができるようになります。ハレルヤ。アメン。約束の地があなたを待ってるよと唱えてください。
約束の地があなたを待ってるよ。おお、だから宣言して、そしたら受けるようになります。アーメン。ホー。最後にしよう。ホー。ホー。オッケー。今日なんか興奮してますからね、皆さん興奮して。オッケー。はい、興奮興奮。よし。オッケー。
先週も見せましたけど、箴言の18、20から21、これは何ですか？覚えてますか？はい、私たちの唇から何を告白できますか？命または死ですね。どちらをするんですか？私たちは命を語るのか、死を語るのかね。とにかく命だけ語りましょう。命だけを宣言しましょう。 はい、これは教会だけではないです。自分の職場、自分の家、自分の状況に命、命、命を宣言する。アーメン。命を宣言しましょう。職場に命、ね、生徒たちに命、ね、どんどん命が あふれる命がその人の中に入ることを期待しましょう。アーメン。そして、詩編の43、先ほど宣言しましたね、私たちの口には新しい、ティヒラ、これはヘブル語でティヒラですね、もう一度今年、来月になるかなにもう一度ね賛美シリーズをやりたいと思います。やっぱり私たちは賛美シリーズをどんどん、新しい形式を持って理解してどんどん進まないといけないですね。ティヒラっていうのは感じる言葉を解き放つ、その日に受けた言葉を解き放つ。アメン。私は詩編43、たまたま今日読んでて、そのね、パッション、情熱のパッションの訳から素晴らしい言葉を得て、それを、解き放つことにしました。だから、新しい言葉を解き放つ、毎日新しい言葉が私たちに与えられますよと、ね、それを解き放ちましょう。アメン。いい？はい、次。これは私とても今年の鍵になると思います。詩編の81の1、読みましょう。一斉のせ、アーメン。口を開かないと、何もできないでしょ。はい、だからこれで、ここすごいからね、30秒だけ会えちゃうから、はい、30秒だけ会えちゃう。今日日本語でやるんだね。でここはここね、 TPT のトランスレーション、 OK? I broke stronghold over you。
私はあなたの上にある要塞を打ち砕きます。
これ81の10、ね、この TPT の役で Open your mouth with a mighty decree。 これとてもいいと思います。
力強い宣告を持ってあなたの口を開きなさい。
これすごいいいと思うね。ね、もう一度言ってください。うん、
力強い宣告を持ってあなたの口を開きなさい。
And he says, I'll fulfill it now.
その時私が今それを成就させます。
And it says, the words that you speak, so shall it be.
Hallelujah. あなたがだよ。あなたが語った言葉がその通りになります。
とてもいいとてもいい訳ですね。アメン。その神様が本当に私たちの口を大きく力強く宣言する、いいですか。これいい例があります。ヨシュアの位置を挙げてください。ヨシュアの位置、ね、ヨシュアの位置を挙げて、もう一回宣言しましょう。ほ
ーほ
ー。ヨシュア1の8ね、8。一緒に読みましょう。はい、
この立法の書をあなたの口から離され
ます。はい、一斉のせ、ヨシュア1の8。ワン、ツー、スリー。
この立法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。
アーメン。ヨシュアは命令された、言葉を口にしなさいと言ったわけ。これはヘブル語でハガーって言ってます。だからただここいい、漢字間違ってたらごめんね。声を出しなさいって言うんですね。だから心に持ってても意味がないよって言ってるわけ。声に出してなさいって言ってる。だからヨシュアは約束の地が待ってるわけでしょ、目の前に。そしてもうすでにその約束はあるわけでしょ、覚えてる。約束はあります。しかし彼はそれを取らないといけないんです。だから心から何もならない。しかしヨシュアはこのトーラを口に出して宣言してたわけ。 だから約束の地を取るには主を感謝します。あなたが私に約束を与えた素晴らしい約束が待っているから主を感謝します。あなたのこの新年期を解き放ってた、ね、創世記も解き放ってた、ね、このトーラを解き放ってたわけですよ。それであ、ね、どんどん口を開きながらそしたら繁栄する、あなたは成功するって書いてあるんです。皆さん心に押さえてはいけません。私たちは宣言しないと、宣言することによってこの、私たちに井戸が開かれるのです。アメン。ヨシュアみたく口にしてここで、だけどね、会社でもできます。みんな見て、私の口、ね、口からです。心だけでは口からです、ね、解き放つ、命を解き放つ、ね、詩編の33の6に公開であります。彼の神様の言葉によって天と地が作られ、そして神様の息によって全てが作られたと詩編33の6に書いてあります。 OK、 開けましょう。詩編の33の6。33の句一緒に読みましょう。はい、
主の言葉、
一緒にせ、主の言葉によって天は作られた、天の万種を全て陸地の息吹によって、ハレルヤ、アメン。これ後で読んでください。ここ、詩編の119、129から136。なぜかというと119っていうのは、日本の聖書では分かんないんだけど、英語の聖書では、ああ一緒かな、この聖書持ってる人、みんなの聖書で、実はね、この119ってヘブルのアルファベットで分かれてるわけです。みんなの聖書分かんないけど、全部分かれてるのね。分かれてる人いる？誰もない。例えば1から10はアルファベットの A とか、11から20は分かれてる？OK。そしてこの聖句が今年の平易の場所です。いいですか？とても面白い。今日時間ないから説明できないけど、とても読むと言葉のこと書いてあるからすごい面白い。ね、119の129が先ほど言うのは、この平易っていう言葉の場所の、ね、ところがとてもいいこと書いてあるんです。ね、だからぜひ後で読んでください。So my, OK?アメン。先ほど手を私たち口に置きました。それは誰の話でしょう？見たことある、あのだっけ、スーパーブックで、スーパーブックあるのかな、エレミア、ある、エレミア書、はい、エレミアの一章あげてください。エレミアの一章、アメン。とにかく聖書大好きです。聖書を宣言します。はい、エレミア1、覚えてる、エレミアが来ました。1、6から10ね、いくよ。4からいこう。次のように一緒に行きましょう。次のように主の言葉がエレミアにあった。私はあなたを彼氏づける前から、あなたを知り、あなたが腹から出る前から、あなたを政治に、あなたを国々に預言者を定めていた。そして私は言った、ね、ああ神のご覧のとおり、私はまた若くて、どう語っていいか分かりません。すると主は私に仰せられた、まだ若いと言うな、まだ若いと言うな、私があなたを使わす。これあなたの言葉でもあるんです。いいですか？どんなところでも行くときに私はあなたを使う。いいですか？私があなたに命じる。いいですか？テヒラ、すべてのことを語りなさいって書いてあります。アメン。いい？彼らの顔を一斉のせ、千を力強く、恐れるな。恐れてはいけません。恐れてはいけません。 私はあなたと共にいるからです。あなたを救い出すからです。主を見つけ、この次読みましょう。これすごいよ。その時主は自分の手を伸ばしてエレミアの口に触れ、主は彼に語られた。オーセ、ごめんなさい、オーセなんだ。ライトはあるから見えづらい。今これ鍵です。私、一先生、私の言葉をあなたの口に授けた。アーメン。でしょ。だからエレミア、それからどんどん主の言葉を授けたんです。口から出していったんですね。ですごいエレミアね、素晴らしい、ことが起きましたね。アーメン。エレミアの期待しましょう、ね、朝起きた時に主よ、私の口をに触ってください、ね、私の口からあなたの言葉が宣言できるように。アーメン。はい、マタイ8章の8章覚えてますか。マタイ8章の8章、あなたの言葉を言えば私のしもべは癒される、ただ言いなさいって言うんですよね。覚えてる、この話、マタイ8章の話、開きましょう。 OK、 何分話してる。20分、頑張れ。よし、いくよ。百人隊長が答えに言った。主よ、あなたは私の屋根の下にお入りする資格は私にはありません。ただいお言葉をくださり、そうすれば私のしもべはなります。ハレルヤ、私も宣言することができるのですね。癒されよ、解放されよ、この土地に命をあれよ、宣言することができます。アーメン。ほう、とにかく宣言しましょう。
宣言しましょう。
アーメン。 OK、 詩編71を開きましょう。はい、詩編大好きです。とにかく
詩編大好きです。
私、新年大好き。I love。 はい、いくよ。これ71の5、いきます。一緒に寄せ。神ある主よ、あなたは私の若い頃から私の望みです。私の信頼の的です。はい、神様はあなたの信頼の的です。そして71の6、私は生まれた時からあなたに抱かれています。私は私の母の胎から取り上げた時、私はいつもあなたを賛美していました。私たちもいつもあなたを、主を賛美するべきです。これもう一度言います。テヒラです。いいですか。私は生まれた時からあなたに信頼しました。だから私はいつもあなたを賛美します。71の8、これ子供たちテストするからね。はい、私の口には一回、あれ一回って書いてないな、何て書いてないの。一斉のせ、一日中あなたの賛美とあなたの声が満ちています。子供たちにテストです。この賛美は、今の私の話でこの賛美は何でしょうか。
テヒーラ。
はい、ありがとうございます。テヒーラですね。はい、みんなゲットしてますね。このテヒーラの言葉が鍵となります。テキーラは飲んではいけません。テヒーラを宣言しましょう。 OK、 OK、 はい、一日中です。いいですか。とにかく一日中。はい、71の14、いきましょう。しかし
主自身は絶えずあなたを待ち望み、
世の中にあなたを賛美しましょう。
はい、この後ろのテーブルに質問、後ろのテーブル質問、この賛美は何でしょう。はい、テヒーラです。はい、ピンポン。すごいでしょ、この71ね。だから何、どこにあった、はい、いよいよ施設にあなたを賛美しましょう。はい、昨日の賛美 OK、 しかし今日もっと昨日より賛美しましょう。明日、今日よりもっと賛美しましょうと言ってますね。 More and more and more、ね、はい、71の5、私たちの口から何を宣言するんですか。はい、一斉のせ、私の口は一日中何を宣言する。あなたの義 あなたの救いを語り告げましょうって言ってるんです ね。だから犬を歩いている時に主よ、この、ま、紫山が救われることを宣言します、ね、どんどん宣言するんです。宣言一日中です。義を宣言する。はい、次、17一節ですね。神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私も今もなおあなたの苦しい技を告げ知らせています。皆さん、5時半に起きて歩くと景色が素晴らしいです。ほんと素晴らしい。この間写真アップしたけどね、本当にね、これもうすごい技をもう語るしかない。すごい、神様素晴らしい、ねね、だから皆さん宣言しましょう。 OK、 口から苦しい技を宣言しましょう。はい、次18。そして次の一節のせ、年老いて私が年老いになっても神よ、私を捨てないでください。私もなおあなたの力を、なんて書いてあるの、次の世代にあなたの何、滞納の技を彼に来る全てのものに何、告げ知らせる。口で言ってるわけですよ。口を開いて言ってるわけですね。はい、23書いてある。 OK、これ暇な時に読んでね。71一節のせ、私があなたに褒め歌を歌うとき、私の唇は高らかに歌います、ね、これ最初の私があなたに褒め歌を歌うとき、これはラナーというヘブル語ですけど、これはランは打ち破りの時なんですね。いい。そしてこの賛美は手ひらではありません。Okay? はい、71の、これは楽器で賛美する意味なんです。いいですか、覚えてる。ダビデが何を弾いた、ハープね、ハープね。それでそこからいつも歌を歌ってました。だから、私たちも同じく、私の唇は何、高らかに歌いましょう。アーメン、はい、高らかに歌を叫びましょうって。はい、24、私の舌もまた1日1回、おお、大きな声で一日中、これ皆さんインプットしてね、今年とても大、10年間とても大、もうできる限り褒め、口から舌から宣言宣言宣言、あなたの義を言い表しましょう。それは彼らが恥を見、私を痛めつけると思うものだが、恥かしめを受けるからですって書いてありますね。皆さん期待しましょう。私たちの口からいつも宣言しましょう。アーメン。これパッと書いて、警告もあります。警告、これ読んできて。ヤコブ3:6-10、箴言6-17、エペソ4-29、コロサイ3-8、マタイ12:36-37、このパワーポイント送ろうか、みんな。詩編15:1-3、あ、写真撮っていいよ、どうぞ送ってほしかったらいいね。簡単に言えば、私たちの唇は炎のようですって、ヤコブね、炎のよう。いい？だから私たちの唇から祝福を出せる、または呪いを出せるって書いてあります。はい、箴言の6-17、神様は私たちの嘘ついた舌を大嫌いって書いてあります。後で読んでね、パッと今説明する。そして箴言の10:19、これとても大切、これだけ読みましょう。あとで開けるね。エペソ4:29、開けといて、箴言10:19ね。エペソ4:29、私たちの口から変な言葉を出すなって書いてあります。コロサイ3:8、私たちの口から、シェインフォって何だっけ、シェインフォって何、
恥ずべき、恥ずべき言葉、
シェインフォースピーク、これはシェインフォースピーク、
恥ずべき言葉、
恥ずべき言葉を言うなと、コロサイ3:8に書いてあるんですか。そしてマタイの12は、すべての言葉によって私たちは神様に会うときにいろいろ言われますって書いてあります。詩編15:13は、もし神様の幕屋に行きたかったら何、私たちは褒 他の人には変なことを言うなと書いてあります。いいですか？これ全部後で読んでね。今パッと、箴言の10の19、これとてもいいの。これ読んで終わりにします。よし。はい、20分。OK。箴言。嘘だね。まだ今嘘言った。あの白い嘘。はい、箴言の10の19、行きましょう。はい。一斉どうせ。
人が数が多いところには、その身の罪がつきもの、自分の唇を制するものは資料がある。
だから、あの、もう一つ、もし賛美の言葉を言わないんだったら、口を閉じろと。で、書いてあるんですね。いいですか？もし感謝の言葉がないんだったら、口を開くなと。口を閉じて何も言わないで、ね。そういう意味ですね。はい、最後、私の毎日の宣言のおすすめを、大丈夫？写真で撮った ?OK。まだ ?OK、はい。待ちます。素晴らしい。はい、これ後で読んでね。とても大丈夫です。
大丈夫だって。
はい、これが 私からの皆さんのおすすめ。これを読んで終わりにします、一応。毎日の宣言のおすすめ。これは詩編の19の14。はい。これは私、毎朝宣言してます。これはこういうふうに書いてます。19の14。はい。私の口の言葉と私の心の思いとがあなたの前に受け入れられますようにって書いてある。とてもパワフルですね。私の言葉が神様に受け入れられること、ね、私が否定的なことを言うとそれは受け入れられていません。なぜ私たちみんな神様の子供だからです、ね、だから、これを毎朝宣言してください。あと141の3で終わります。でバトンタッチ141の3。はい、いきます。これ私毎朝宣言します。一斉に主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。何も否定的な言葉を私に言いたくないです。だから私はこのような宣言を毎日してますので、皆さんおすすめします。はい、あの手を、はい、もう一回やりましょう、はい、手を口に置いて主を感謝します。私にいつもあなたへ一日中感謝することができますように、私の口を守ってください。命だけ語られるように私を使ってください。ワン、ツー、スリー、ハレルヤー。ウォー、感謝しましょう。アーメン。
ハレルヤ
ー。イグリーズ、オッケ
ー。
はい、どうぞ。
ハレルヤー。さっきからね、あと20分だ、20分だ、何そんなに慌ててんのかなって思ったと思うんですけれども
あ、ダメ？
今日はあと私の方でも少し話させていただきたいと思います。で、今日皆さんに分かち合いたいのは、今回グロリオブザイオンで必ず年始になると、まあ、いわゆる新年礼拝、新年聖火みたいなのがあるんですよ。それでちょうど先週末ですね、金土日月だから、まあ、3日4日かけてずっとこの5780年っていうことに関してのテーマでいろんな方々がメッセージしてくださいました。でその中でまず皮切りに誰がメッセージをしたかというと、ダッチシーズがしたんですね。ダッチシーズ先生、そして彼が本当にすごい大切なことを語っていたので、今日はダッチシーズ先生がこう言ってたよっていうのを皆さんに少し分かち合いたいと思います。でこれ後ほどですね、またまとめてニューワインのフェイスブックかなんかにちょっと簡単にブレッドポイントというかポイントだけは出しておきたいなというふうに思っています。でその中で、まあ、ポイントが5つぐらいあったんですね。それを簡単に皆さんに説明していきたいと思います。でまず一番最初に言ったこと、それは、1番目、家族、キーワード覚えててね、 1番目、加速の年ですと主が言われています。加速、ね、でだから今まで自分が40キロぐらいでコツコツと前進してきたかなと、力から力へとそこそこ40キロぐらいで来たかなと思う人はぜひギアチェンジしてください。ギアチェンジ 4から6ぐらいな感じでしてください。だから今まで、例えば今までで考えれば3年かかっただろうなと思うことを3年ってことにフィックスしないで3ヶ月で考えてほしいです。ね、だから物事の回転が速くなるということを理解してマインドシフトしてください。そして早く起きるということを期待してください。そしてあと出し先生が言ってたのは自分をフレキシブルな状態に保ちましょうって。だから何か来たら波にすぐ乗れるようにしてください。波ってああどうすかなどうすかな、じゃあこれどう、あれはどうなの、これはどうなの、全部考えて全部納得したらはい乗りましょうと思ったらとっく前に行っちゃってるんですよ。ね、電車だってそうでしょ、来た時にあこれだと思ったら乗らないといけないんです、ね、だから全部決めてしっかり一個一個これどうなのこれどうなのを決めてから乗ろうと思ってたら遅れると思ってください、ね、だから神様が来たらひょいって乗るっていうその準備をしていてください。そしてあと一つ面白いこと一回言ってたのは180度ターンみたいな、ね、もう全く違うような方向転換が起きてもあなたは脱線しません。
Yeah.
ハイスピードのまま180度って普通できないでしょ、普通出せちゃうよね、転んじゃうからでしょ。だけれども180度でターンしてもあなたは脱線しません。そのような速さで物事が変わっていくと主が言われています。
Amen.、ね、
そしてまたあなたがやることになるとは思っていなかった突然の任務もやってきます、うん、だからいや私はそれはちょっと今の賜物でとか考えたことなかったと思うことに関しても心を開いてください。そのようにして加速、加速、加速がやってきます、ね、だから大切なのはフレキシブルでいること、ね、柔軟性を持ってすぐに乗れる準備をしているということです、ね、そしてこれがまた国々のレベル、地域のレベルでも加速が起きていきます、ね、だから東北もある意味歩みはねちょろちょろだったけど素早い加速が起きていくことを皆さん期待しましょうね、
yeah.
だからマインドセットを変えましょう。素早くこの東北も変わっていくんだということ、そのことを信じましょう。ハレルヤ、期待します。東北が加速していきます。はい、これが1番目でした。そして2番目です。2番目のキーワードは何かというと御国です。御国、ね、御国、キングダムでしょ、キングダム、ね、御国の、つまりどういうことかというと、すごい面白いこと言ってたので、これ私にとってなんか百方位と思ったんですけれども、救いの福音よりもむしろ御国の福音が語られていくようになります、
うんね、
救いの福音よりも御国の福音が語られていくようになります。これはどういうことですか、というのは今まであまりにも長い間私たちは救いの福音を語り続けてしまったんですね。で、救いの福音というのは何ですか、あなたはそのままでいいんですよ、ね、イエス様を信じましょう、そしたら天国行きの切符もらえますよ、あなたの人生祝福されますよ、いいことたくさん起きますよ、終わりなの。これが救いの福音です。で、そうすると何が起きちゃうかというと、そこまで来ました、人々が導かれました、さてここからどうするの、ここからこの人が成長していくためにはどうギアシフトすればいいのっていう問題がいつもあったわけなんですね。だけれどもこれから語られていかなきゃいけないのは御国の福音なんですよ。でな、というよりはもともとイエス様はいつだって御国の福音って言ってたわけ。御国の福音、じゃあ御国の福音はどうですかって言ったら、これはまた大きなメッセージになると思いますけれども、簡単に言うならばエデンの園から福音を語るということです。つまり私たちは神様によって作られた、そして神様と共に治めるはずだった、だけれどもサタンが来て欺かれて、人は神様から離れてしまって王として神と共に統治する権威を失ってしまった、だけれどもイエス様が来られてもう一度イエス様が私たちにお救ってください、そしてまた私たちに統治権を返してくださった、それによって私たちは神様から作られた時に与えられている計画を成し遂げる権威が与えられ、力が与えられている、そしてそれによって私たちは神様がもともと用意してくださった証明を、召しを成し遂げていくんだ、そのようにして私たちは神と共にこの地を治めていき、そしてこの地をイエスのもとに回復させていくんだ、これが御国の福音です。
Amen.
Okay? これが御国の福音なんです。 そしてダッシー先生が言ったのすごいそうだと思ったんですけど、これからは御国の福音を聞いて救われる人の方が救いの福音を聞いて救われる人より増えていくっていうか、ハレルヤ、すごい楽しみでしょ、ね、ね、ですから私たちもそこはですね、御国、御国、御国、ここに焦点を当てていきたいと思います。そして御国に焦点を当てると何が起きるかというと、王の統治が来るわけ。御国ってことは英語だとキングダムって言うんだよ、キングダム、ね、でキングダムってことはキングダムでしょ、キングがいるわけ、王様がいるわけ、ね、だから御国があるということは必ずそこに王が来ます、ね、そうすると王の統治がやってきます。そして王が王の権威を持って来られます、ね、そうすると王っていうことは何かというと国になってくるわけ、ね、つまり国ということは何かというと文化、ね、そしてまたその場所の社会に対して影響が及ぼされているわけだから、クリスチャンが御国マインドになった時に必ず地域に変革は起きるはずなんですよ、うん、だけど救いの福音で終わってるから個人レベルで終わっちゃってるわけ、ね、だけどもそこから私たちがますますこの御国マインドセットにシフトしていきます。そしてまたこれが使徒的であるっていうことなんですね。だから私たちはそのクリスチャンたちが与えられた領域の中でますます社会に影響を及ぼしていくというのは見ていきます。ハレルヤですか、ハレルヤ、ね、そしてそのように私たちが御国の良い知らせを伝えていくときに王が王の権威を持って私たちをバックアップしていきますよってダッシ先生は言ってたんですね。で本当その通りだと思います。でそれを考えると、でなぜこれからペイの時に入ったかっていうのはすごい分からない、口ね、なぜかというと私たちは何で納めるんですか。もちろんいろんなことをもっと納めるんですけど、まず何で納めるかといったら口で納めるんですよ、うんね、だから私たちが御国のクリスチャンとなる、御国マインドになるときに口で納めるということを理解することがものすごく大切になってくるわけ、ね、だからこれそのために口の年になるということは、つまり私たちが本当にその納める御国の働きをしていく、その時代に入っていく、そのようにして私たちがこの地上において御国の拡大を見ていくという、その時代に入ったということなんですね。だからすごい楽しみですよね。だからこそ私たちはますます口の、宣告の大切さ、ね、宣告の大切さというのを見ていきます、ね、でここでダッチ先生が言ってたのは、私たちは御国の立法部門、立法って立法主義の立法じゃないよ、こっちの立法ね、国会の立法ね、立法部門を司っていきます、ね、だから御国においてより高いレベルでの表現統治を行っていきますというふうに言いました、うんね、だからそれに伴ってまた私たちの賜物もさらに研ぎ澄まされて、そしてまたレベルアップしていきます、うん、楽しみですね皆さん、
レベルアップ
、レベルアップ、はい、それが2番目のポイントでした。じゃあ3番目のポイントいきたいと思います。3番目は何かというと、新しい皮袋、これがポイントです。新しい皮袋、ね、で新しい皮袋というのは、今年結構喋ったでしょ。なんでかというと、5779年は何の年だったかというと、新しい皮袋の年だったんでね。そしてまた新しい葡萄酒の年でした、ね、だから私も新しいページで、ね、ニューワインというページを立ち上げてやってきました、ね、そして大先生が言ってたのは、新しい皮袋の転換が起きてきます。それがもちろん個人レベルで起きてきますけど、団体レベルでも起きてきますよというと。で団体レベルで起きてくって結構大変なの、教団変わるって大変なんだよね、一つの団体が変わる。だけれどもそういうことも私たちは見ていきますよっていうことを言ってました。でも確かにその聖霊のバプテスマが来た時、カリスマ運動が起きた時も、教団ごとにもだから教団の教理がゴロって変わるわけですね、うん、そのような大きな変化っていうのが、今年この10年で起きていきますって言ってました。だからそれもすごい楽しみですね。っていうのは神様求めている人たちたくさんいるわけよ。でその神様を求めている人たちを神様はもちろん新しいところに連れてきたいわけ。そして神様はその人たちがどの教団にいようと、どういう教会にいようと、必ず彼らを探し出して新しい皮袋へと導き入れてくれます、ね、でそのことを私たちはますます見ていきます。で達先生に神様がこうやって言ったんだって。あなたも気をつけなければ賢い古い皮袋になるよって、ね、ラツ先生っていうのはいつも新しい形状を持ってくる人でしょ。でも私たちも気をつけなければ賢い、ね、知恵ある古い皮袋になる可能性を持ってるよっていう。でこれは私たちに対しても大きな警告ですよ ね。でなぜかというと、知恵って何ですか、ね、知恵っていうのは あのおばあちゃんの知恵なんて弟子の人、つまりもうすでに得た啓示なんですよ、ね、だから新しいものとかまだ来てないものじゃなくて、もうあるものだけ知恵って、そうでしょ、ね、だからもし私たち、あ、知恵を得た、これだと思って、それに固まってしまって、もう自分は知ってるって思ってプライドを持ってしまったら、私たちはそこの川、あの、ブドウ酒で止まっちゃうわけ、ね、そうするとこのブドウ酒の中で皮袋をじっとしてるとどうなるかというと、皮袋硬くなるんですよ、ね、そして結局は私たちも古いブドウ酒になり、古い皮袋になってしまう、ね、だからあの彼が言ってたのは、いつもこの知恵に対して啓示を加えていかなければいけないですよというね。で、この啓示っていうのはすごい面白いこと言ったんですけども、あのヘブル語だとバインって言葉あるんだって、 B-I-Y-N っていうんだけど、でそれどういう意味かというと、知恵と啓示っていう、つまり今まで得た知恵と新しい啓示を合わせた言葉があるんだって。で例えばフィリピだってね、フィリピの書17節だと思うけども、神様が新しい啓示、知恵と啓示の霊を与えてくださいますようにってあるでしょ、それがこのバインって言葉を使えるわけ。だから1個で表せないから知恵と啓示って言葉を使う。だからそのようにして私たちはいつも知恵を持ちながらも謙遜になって、常に新しい啓示を願い続けていくことが大切です。でこの新しい皮袋って、ああそうだよなって私も聞いてて思ったんだけど、新しい皮袋ってどういうの、新しい皮袋って実は新しい皮袋じゃないんだよね。あの古い皮、だって私たちさ、まるっきり古い皮袋を捨てちゃうわけじゃないじゃん、昨日までの知恵を捨てるわけじゃないじゃんね。だからそれで私たちは皮袋をいつも新しくしていかなきゃいけないわけよ、ね、それが皮袋を新しくするということなんですね。でじゃあどうやってやるのか、ね、ワインは発酵するでしょ、だから同じワイン入れっぱなしにしといたら硬くなるんです、ね、そのうちにブリブリブリってなってくるんです。だけれどもそうしないためには何をするかというと、水で洗ってオイルつけるんだって、ね、じゃあ水とオイルって何ですか、精霊だよね、精霊で、ね、そしてまた御言葉でね。だからそのようにしていつも精霊によって新しくされていく、満たされ続けていく、ね、それを続けていくことで私たちは新しい啓示を常に受けながら、この新しい皮袋の状態を保つことができるんですね。そしてイエス様、神様は絶対私たちにがもし古くて固くなっちゃった時には新しいブドウ酒は入れてくれません。それは神の恵みによるのね。なぜならそんなことをしたら、聖書に書いてあるでしょ、古い皮袋は張り裂けてしまいますって書いてある。で新しい皮袋を、古い皮袋を受けることができないんです、ね、もう事実上できないんです。だから神様はそのまんま壊れないようにそのままほっといてくれるというか、古い知恵の中に私たちを置いといてくれる。でも私たちが欲しいのは新しいカーフワインだよね、新しいブドウ酒で今神様がなさっていることについていきたいわけですよね。じゃあそのためにどうすればいいかって言ったら、私たちが常に精霊によって満たされ進めていく必要があります。でこれもあの出してくれて本当そうだなと思ったんだけど、英語だと stay filled っていうのね、 stay filled、 filled って満たされる、で stay っていうのはとどまりなさいでしょ、ね、で精あの英語だ、じゃあ日本語だと精霊に満たされ続けなさいって書いてある。でよく考えたら精霊に満たされつった状態を保つって無理なんですよ、ね、なぜならば精霊は川であり精霊は息でしょ。ってことはいつも満たされてないといけないわけで、一回満たされたらもう満たされて、精霊のバプテスマ一回受けたからもうしばらく大丈夫だこぼさない限りはっていうわけじゃない。でこぼすからまた満たされるんじゃなくて、川みたいなものだからね、常に常に新しいものに満たされ続けていかないといけない。だから特に今私たちこれもすごい大切なことだなと思ってます。毎朝もう一回満たされよう、もう一回新しくされようっていうこの気持ちすごい大切だと思うんですよ。でそれがないと結局は新しい啓示を受け続けることもできないんですよ ね。だからこれあの皆さんにも私もすごいこれ聞いてから特に意識的にやってることなんですけど、神様今日も新しい精霊で満たしてください、今日も新しい流れを私にくださいというふうにして神様に満たしていただくようにしています、ね、そして、そうですね。でだから今これから行く季節っていうのは今まで通ったことのない道なんでね、で通ったことの道のない道はじゃあ私もう知ってるって言えないよね。通ったことない道なんだから、だから私たちは日々神様に尋ねながら歩まないといけないです。 毎日啓示が新しいということを期待していきたいと思います。そしてあと一つ言ってたのが、神様はますます教会の外で力を表したいと思っていますよ。でこれは今まで私たちも聞いていて、ある意味、決まり文句みたいになっちゃってることだかもしれない。だからこそ私たちが思いを新たにしていかないといけないと思います。ね、もしそれで夏先生が言ってたのが、月曜日から金曜日まで外でミニストリーしなかった、ね、教会で祈る以外に誰かに祈ることをしなかったならば、もうあなたはスケジュールから相当遅れてますって、神のスケジュールから相当遅れてますって。そうか、そうだなと思ったんですけども、っていうのはイエス様の主要なミニストリーってどこでやってたかっていうと、街道じゃないんだよね。イエス様のミニストリーって街道じゃないんだよね。街道でもやったけども、でもメインはストリートでした、外だったんですよね。そしてまたペテロが影かかる、ペテロの影かかるとみんな病人癒されたって言うじゃない、ね、だけれどもペテロだって影がかかるってことは教会の外にいたわけです、ね、外にいなければ影はないわけ、ね、だからやっぱり外に行ってますますそのように何か神様からいただいたことをやっていくってことを、ますます積極的にやっていきたいと思います。でその中でやっぱり改めてこれからの10年ということを考えたときに、本当に私たちの教会もそのマイクロチャーチ的な存在になっていきたいなと思ったんですね。でマイクロチャーチっていうのはどういうことかというと、ミニストリーする人たちが集まるわけ、ね、ミニストリーをする人たちが集まって神様のために何かしたいと思う人たちが集まるわけ、ね、そしてそこで神様から一緒にビジョンを受け取って、啓示を受け取って、整えられて新しい油注ぎを受け取って、お互い励まし合って、またじゃあみんな一緒に行きましょうと、それぞれがお互いを送り出していく、ね、そういう形ですね。で実際のミニストリーとか人が救われるとかっていうのは外で起きてくるんですね。でそこから神様のために働きたいと思う人たちがここで励まし合っていくっていう、ね、そういう形にますますなっていくんじゃないかなと思いますね。だから楽しみですね。楽しみ、期待しましょう。ハレルヤ、ね、そして最後になりますけれども、5番目、今年は4番目かな、見張り人の年、見張り人の年になります。で私これ実は私たちちょうど新年の日だよね、キッズ の打ち合わせがあって、ゆかりちゃんとハギノちゃんと、キッズの先生たちと会ってたんですけど、でお互いに予言ちょっとし合ったりしたのね。でその時に私も言われたのが、その高いところからわしのようにこう見ているっていうね。で私それ聞いた時に、あ、見張り人のことだっていうのも思ったんですよね。見張り人ね、で見張り人というのは何かというと、この城壁のところに立ってて、ちょうど去年の今頃いたかもしれないね、城壁にうちらね、イスラエルで見てるわけでしょ。で見てるとき何を見てるかというと、まずは侵入者が来ないか敵が来ないかを見るわけですよね。そして敵が来たらそれを知らせるわけだよね。敵が来るよって警告を与える。でそれだけじゃなくて、自分のお友達の国がお手紙を持ってくるときもあるわけだよね。そしたら、ああ来た来た来た、入ってくださいね、迎え入れる役もするわけです。神様の働きが来たときに迎え入れる役もします。そしてそれだけではなくて、今度はこれからは これからの見張り人はただ守るだけじゃなくて先制攻撃かけてきますよ。だから、あ、敵がこういう働きをしようとしているって言ったら先に包囲する、封じ込める、そういう働きも見張り人はしていきますっていうことでした。でもともとね、ここの団体ってすごい見張り人の働き大きかったんですよね。でそれをやっぱりもう一度復活させていくっていうか、それをやっていかなきゃいけないなというふうに感じています。そして最後なんですけれども、一つキャフィー・ペルトンっていう人がいるのね。でその人が見たビジョンっていうのがあって、でそれがすごい面白かったんですよ。それは何かというと、彼女がビジョンを見たんだって。でそのビジョンの中でエリコの前に立てたんだって、エリコの城壁ね。そしてそこで神様、あなたの叫びを解き放ちなさいって言ったんだって。そしてその時自分も見たら、あれ私羊だっていう状態だったんだって、ね、でじゃあ今ちょっと来てくれる、羊になってもらっていい、大丈夫、何か変なことにしないから、面白いことやってくれるわけじゃないか、大丈夫、ここに立ってくれるから、はい、そしたらこうやって見て叫びなさい、この大きな城壁に向かってつって崩れるように一緒にパッて見たら、あれ私羊だって入っちゃう、
めーって
言って、めーめーで頑張って言っても私羊だよみたいな。そしたら前からちょっと来てみて、そしたら後ろ向いて、
Thank you.